今朝皆さんと共に学びたい御言葉、それは詩編の18編です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。詩編の18編を今日は見たいと思います。でこれまで私たちは詩編の1編から始めて一つ一つ順番に見てきたわけですが、皆さんに正直に言います、今回の18編はどうやってメッセージしようかとこれまでの日にならないくらい悩みました。なぜならちょっと皆さん見てください、この詩編の18編全部で50節あります。でこれは詩編全体の中でも4番目に長い詩編になるわけです。どうしたもんかと考えました。でも学べば学ぶほどこの詩編全体を通して見ることのできる素晴らしい教えがより鮮明に見えてきたわけです。なので今日は50節すべてを1回で学んでみたいと思います。でこれから私たちはこの詩編で教えられていることについて見ていくわけなんですが、でもその前にまず皆さん次の質問をよく考えてみてください。もし自分の死が間近に迫っていると知り、最後に何か言葉を残すとしたらどんな言葉を残すでしょうか。どうでしょう、自分の最後がすぐそこに迫っているとするならば、どんなことに思いを巡らせ、どんな言葉を私たちは口にするでしょうか。最後の言葉、これは多くの場合大切なことを私たちに教えてくれます。特にかつての信仰者たちが残した最後の言葉を見れば、私たちはそこにその人物が持っていた揺るがぬ信仰であったり神様への深い愛といったものを見て取ることができるわけです。例えば最初の殉教者となったあのステパノ、彼は死の直前にこのように叫んでいました。主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいって。ステパノは自分を憎む者たちから石打ちの刑に遭い、苦しみの真っただ中にありました。今にも死にそうになっていました。ではそんな中で彼が何を口にしたのかって。それは、自分を殺そうとしている者たちを主が許してくださるようにというそんな願いでした。彼は最後まで主を見上げ、どんな時も主に対する信頼を失うことはありませんでした。またステパノだけではありません。思い返せば自分の身に死が間近に迫っているとそう知っていたパウロはこんな言葉をテモテに伝えるわけです。私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。パウロも最後の時が自分に迫っているということをよく分かっていました。しかし彼は同時に愛する主にこれまで自分が忠実に仕えてきたということ、そして自分にそんな自分に主が必ず報いてくださるんだということ、そのことを確信していたからこそこのような言葉を大胆に残すことができたわけです。パウロの信仰も最後まで揺らぐことはありませんでした。いつも希望に満ち溢れていたわけです。また最後にもう一人、初代教会のポリュカルポスという人物もそうでした。この人物も信仰ゆえに捕らえられ、最後には燃え盛る火の中で処刑されていくわけです。 しかしそんな彼が自分自身の死を前にしてこのように言ってました。私は86年間キリストに仕えてきましたが、彼は決して私に対して悪いことをしませんでした。どうして私を救ってくださった私の主を冒涜することができましょうかって。そして最後にこう祈るわけです。それゆえあなたの愛する御子永遠なるイエス・キリストによって私はすべてにおいてあなたを賛美し褒めたたえあがめます。御子と聖霊とともに栄光が今もまたこの先もあなたにありますように、アーメンって。そして彼は火の中に入れられ、そのまま亡くなっていくわけです。ポリカルポスも他の2人と同じでした。彼も自分の愛する主がどのようなお方かということ、そのことをよく分かっていました。だからこそ最後まで主に信頼し、たとえ目の前に死が迫ることがあったとしても変わらず心から主に賛美を捧げていたわけです。ですから私たちがこうして最後の言葉というものを見れば、その人物がどんな信仰を持ち、どんなふうに歩んだのかということ、その姿をはっきりと見て取ることができます。そしてそれは今日見るこの詩篇の18編でも同じことが言えるわけです。この詩篇を記したダビデはまさに自分の人生をここで振り返っていました。どうしてそう言えるのかって、ダビデは今日こんな表題をこの詩篇につけています。18編の下を見ていただくと、彼はこういうわけです。指揮者のために、主のしもべダビデによる、主が彼のすべての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、この歌の言葉を主に歌ったって。そしてね、皆さん、興味深いことに、この詩篇18編の言葉は実はここだけではなくて、第2サムエル記の中でも見て取ることができるわけです。なので少し何か挟んでいただいて、第2サムエル記の22章を開いていただくと、第2サムエル記の22章のところを一度開いていただくと、この箇所はダビデの人生が終わりに近づいている時に記されたものだとそう考えられているわけですが、22章の一節見てください。こう記されてました。主がダビデのすべての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、ダビデはこの歌の言葉を主に歌ったって。見ました？表題とほぼ同じ言葉が使われているわけです。そして私たちがこのサムエルの22章を見ていけば、詩篇の18とほとんど同じ言葉が連なっている様子を見て取ることができます。つまりどういうことかって、それはこのダビデの記した言葉は自分の身に死が迫っている、そんな中にあって、彼が自分の人生を振り返りながら記したものだということです。彼は自分の人生を死の間近にあって振り返って、これらの言葉を記しました。彼の頭の中にはサウル王様のことが特にあったのかもしれません。でも全ての敵から神様が救い出してくださったって、そのことを思い返していました。言うまでもなく、ダビデの人生を見てみれば、そこにはさまざまな敵との戦いがありました。ゴリアテとも戦いましたし、サウル王様に命を狙われることもありました。イスラエルに敵対する国々と争うこともありましたし、自分の息子アブシャロムに命を、自分の身を追われることもありました。彼の人生はたくさんの苦しみや試練にあふれていたわけです。そんな人生を振り返った彼が、皆さん何て言ったと思います？彼の残した言葉はどんなものだったと思います？一言で言うのであれば、それは主に対する感謝でした。ダビデは良い時も悪い時も、たとえ希望の見えないようなそんな暗闇の中にあったとしても、いつも主を覚え、主に感謝するものとして最後まで生き続けていたわけです。では 皆さん、私たちはこのダビデと同じようにどんな時も変わらずに感謝する、そんなものとして今日歩んでいるでしょうか。日々の生活の中にあって、確かに私たちもさまざまな痛みや悲しみというものを経験するわけですが、じゃあその中にあって主を褒めたたえるものとして歩んでいるでしょうか。それとも不平不満というものが口からすぐに出てくるようなものでしょうか。皆さん、私たちのことを、私たちの周りの人が見たときに、皆さんのことを察して、あの人は感謝するものだと、そう見るでしょうか。確実に言えるのは、私たちは感謝するということにおいてまだまだ成長しなければいけないということです。そして私たちがこの詩編の18編を見るときに、ダビデはそのことについて大切な教えを私たちに伝えてくれています。一体どうしてダビデはどんな状況の中にあっても主に感謝することができたんでしょうか。どんなことを彼は思い起こして主に賛美を捧げていたんでしょうか。ダビデはそのことを私たちに教えてくれます。ということで、早速皆さんと一緒にテキストを見ていきたいと思います。まずこの詩編を通して最初に見て取ることができるもの、それは神様に対するダビデの感謝です。で、そのことが1節から3節の中に記されています。彼はこう始めていました。彼はこう言った。主、我が力、私はあなたを慕います。主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓、褒めたたえられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われるって。ここでダビデは神様が自分と個人的な関係にあるお方である、あること、そのことを確信していました。彼はただの知識としてではなく、自分にとって神様がどのような存在なのかということをよく分かっていたわけです。だからこそ、皆さん見ていただければ分かったように、彼はこの箇所の中で9回にもわたって主を我が何々というふうに言い表していました。ダビデは主を見上げた時に言うわけです。 主、あなたこそが自分を弱い時に支えてくれる力なんだって。主、あなたこそが自分をどんな攻撃からも守ってくれる岩を砦なんだって。主、あなたこそが自分を苦しみから助け出してくださる、そんな救い主なんだって。主、あなたこそがいつも身を避けることのできる揺るがぬ岩、神であるんだって。主、あなたこそが自分を敵から守り勝利する力を与えてくれる盾であり、救いの角であり、そして櫓なんだって。彼はそのことを心から信じていたわけです。そしてそのことをダビデはさまざまな戦いや苦しみといったものを経験する中で学んでいました。ダビデは自分の主がどのようなお方なのか、自分にとってどのようなお方なのかをよく分かっていました。だからこそ彼はそんな神様のことを心から愛し、この方を慕い求めていました。一節の最後のところに出てきました。私はあなたを慕いますって。この慕いますという言葉ですけれども、この言葉というのは本来神様から人に対して示される憐れみや愛といったものを示すのに用いられます。この言葉は神様から人に対する憐れみや愛というものを示すわけです。しかしダビデはここでそのような使い方はしてませんでした。彼は自分自身の神様に対する愛を表すのにこの言葉を用いたわけです。人から神様に対する愛を表すのにこの言葉が用いられているのはここでしかありません。他のところでは神様から人に対するものを表すのに使われているわけです。じゃあダビデはここで一体何を言わんとしたんでしょう。それはダビデの神様に対するその愛というものがとっても深くて親密で熱心なものであるということ、そのことを強く強調しようとしたわけです。彼の愛というものは単に口や上辺だけのものではありませんでした。 彼はさまざまな試練を経験したわけですけれども、その中にあっていつも主が自分と共にいてくださるということ、そのことを覚えていたダビデはその主に向かって叫ぶわけです。神様って、私はあなたのことを心から慕い求めていますって、私はあなたが私に示してくださるようなそんな愛でもってあなたのことを私も愛したいのですって。確かにダビデはその人生においてさまざまな苦しみを味わい、大きな悲しみを経験することもありました。絶望的な状況の中に置かれることもありました。しかしその中にあってなお、彼はどんな時も神様が自分に力を与え、守りを与え、救いを与えてくださるんだって、そう信じて疑うことはありませんでした。彼の心はいつも主に向いていたわけです。そしてその結果どうなったかって、彼は試練を通して主を深く知り、そしてその知識が彼をますます主を愛する者、主を褒めたたる者へと変えていったわけです。皆さん、大切なことです。これダビデにとって苦しみというものは彼を主から遠ざけるものではありませんでした。彼を主にますます近づけるものだったわけです。で、これは私たち一人一人にとってもとても大切なことです。考えてみれば、私たちは日々の生活の中でさまざまな困難に直面します。それが仕事や学校のことかもしれませんし、家庭にあって子育てのことかもしれません。健康や人間関係に関わることかもしれません。私たちは望んでいなくても、人それぞれいろいろなもので難しさというものを覚えることがあるわけです。問題は、もしそのような困難の中に私たちが置かれたときに、その中にあってどのように振る舞っているかということです。もっと言えば、どんなふうにその状況を捉えているかということです。ダビデと同じように、その苦しみを通して主に信頼することを学び、ますます主に近づけられるものとなること、そのことを私たちは望んでいるでしょうか。主を個人的に深く知り、主を愛するものとして成長する、そんな訓練の場所として、訓練の時として苦しみを捉えるでしょうか。それとも置かれている状況に対して神様に怒ったり、絶望に明け暮れて主以外のものに助けを求めたりするでしょうか。ダビデはさまざまな戦いを通して繰り返し繰り返し、自分のうちには敵には勝利する力なんて備わっていないこと、そのことを学びました。自分に十分な助けが主からしか来ないということを学んだわけです。そのことを学んでいた彼は、だからこそ主を見上げて、主こそ我が力、主こそ我が救い主なんだって、あなただけが私を助けてくださるお方なんだって、そう告白し、この方を褒めたたえていました。私たちはどうでしょう。苦しみの中にあって、神様って、あなたこそが私を支えてくれるその力ですって、私にはあなただけが必要ですって、あなただけが十分ですって、そう告白するでしょうか。それとも、自分なら大丈夫だって、自分にはこの状況をどうにかすることができるって、そう信じ続けているでしょうか。思い返せば、あのパウロも同じようなことを言ってました。彼もたくさんの苦しみや試練というものを経験しました。貧しさだけではなく、数数えきれないほどの悲しみや痛みというものを味わったわけです。そしてそんな彼がこう言います。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたって、そうフィリピの4章の11節で言うわけです。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたって。どう思います、皆さん。パウロは主のうちに満足があるということ、そのことを一切知らなかったと思います。 もちろんそうではないわけです。彼は主のうちにこそ満足があるということは絶対に知ってました。でもさまざまな苦難を経験する中でそれがどういうことを意味するのか、そのことを深く学んでいったわけです。だからこそ彼は主に信頼しました。主だけが自分に必要なものだと彼もよく分かっていました。だからこそ彼はその後13節のところでこういうわけです。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですって。ダビデもパウロもさまざまな試練を通して主を個人的に知り、この方をますます愛するものへと変わっていきました。私たちはじゃあどうでしょう。さて、神様に対する感謝を述べた後でダビデは4節からなぜ自分が主に対して感謝を捧げていたのか、具体的な3つの理由を教えてくれています。なぜダビデは感謝を捧げたのか、まず1つ目の理由として挙げられるのもの、それは神様が力強い助けを与えてくださったからでした。ダビデはなんでどんな時も変わらずに感謝したのか、それは神様が力強い助けを与えてくださったからでした。ダビデは主が偉大な力を働かせて自分を助け出してくださったんだということ、そのことを証しするわけです。でそのことが4節から19節の中に記されています。まず4節から6節のところを見ていただくと、彼はこういうわけです。死の綱は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。彼は苦しみの中に主を呼び求め、助けを求めて我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、御前に助けを求めた。私の叫びは御耳に届いた。ってダビデはここでかつて自分の身に死の危険が迫っていたんだということ、希望の見えない暗闇の中にいたんだということを思い返していました。ここで出てきました4節5節で、死の綱、滅びの川、黄泉の綱、死の罠、この4つの表現というものはすべて彼が深刻な状況、深刻な苦悩というものを抱えていたこと、そのことを表現しているわけです。ダビデは言うわけです。かつて自分は自分に絡みつくその死の綱、黄泉の綱によって身動きが取れなくなっていたんだって、自分を滅ぼそうとするその苦しみが濁流かのように押し寄せてきて、その中で溺れそうになっていたんだって、助けを求めて周りは見渡そうとも、そこには自分の命を奪おうとするそんな危険な罠が数多く仕掛けられていたんだって。また6節の最初のところにも出てきましたけれども、この6節の最初に出てきている苦しみという言葉にも、狭いとか窮屈なとか端に追いやられるといった、そういった意味があります。狭いとか端に追いやられるって想像できますよね。彼はまさにひどい苦しみによって取り囲まれて追い詰められていました。どこにも逃げ場がないかのような、そんな厳しい状況の中にダビデはあったわけです。彼の身には死が迫っていました。しかしそんな中にあって彼はどこから助けが来るのかということを忘れることはありませんでした。だからこそ彼はそのこの6節の中で我が神って、自分の愛する主を何よりも求めていたわけです。そしてその結果どうなったかって6節の最後に書いてました。ダビデの叫びを聞かれた主は彼が必要としていた救いを与えられたわけです。ダビデは主が私の声を聞いてくださったんだって、そして7節以降でそのこと、主がどれほど大きな力を持って自分を助け出してくださったのかということを詩的な表現を用いて描写しています。7節から皆さん見てください。こんなふうに書いてました。すると地は揺るぎ動いた、また山々のもといも震え揺れた。主がお怒りになったのだ。煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。主は天を押し曲げて降りてこられた。暗闇をその足の下にして、 主はケルブに乗って飛び、風の翼に乗って飛びかけられた。主は闇を隠れ家として周りに置かれた。その狩りを雨雲の暗闇、濃い雲、見前の輝きから密雲を突き抜けてきたもの、それは雹と火の炭。主は天に雷鳴を響かせ、意図高き方は御声を発せられた。雹、そして火の炭。主は矢を放って彼らを散らし、すさまじい稲妻で彼らをかき乱された。こうして水の底が現れ、地のもといがあらわにされた。主よ、あなたの咎め、あなたの花の荒い息吹でて。ダビデはここで自分を助け出そうとしてくださっている、その神様の圧倒的な力というものを自然界と例えることによって表現しようとしていました。例えば7節にも出てきましたけれども、地を揺るがすほどの地震であったり、燃え上がる煙や火といったものは、ダビデの敵に対して燃え上がるその主の怒りというものを表していますし、主がケルブや風の翼に乗って飛びかけられているというのは、主の助けというものが自分のもとに素早くやってくるということを表したりしますし、暗闇や濃い雲の中から雹や火の炭がやってくること、また雷鳴や稲妻といったものは、主の御声が鳴り響き、裁きが速やかに下るといったことを表していたりするわけです。ダビデは苦しみの中にいました。しかしその中にあって、自分を助け出そうとしてくださっているその主の力を見たときに、その主の力を覚えたときに、彼はそれがどれほど想像を絶するものか、どれだけ強大なものかということをここに書き記していたわけです。そして彼の説明はこのように16節も続いています。16節から見てください。主は意図高きところから見てを述べて、私を捕らえ、私を大水から引き上げられた。主は私の強い敵と私を憎む者とから私を救い出された。彼らは私より強かったから、彼らは私の災いの日に私に立ち向かった。だが主は私の支えであった。主は私を広いところに連れ出し、私を助け出された。主が私を喜びとされたからって。ダビデは自分の弱さというものをよく分かっていました。自分を取り囲む敵たちを見たときに、その者たちが自分の手には絶対に負えない強い者たちなんだということを認めていました。しかしそんなダビデを圧倒的な力を持っておられる主は助け出されたわけです。他の誰でもない主ご自身が手を差し伸べ、彼をその悲しみや恐れの中から引き上げられました。苦しみの中に取り囲まれ、自分の力ではどうすることもできず、追い詰められて窮屈になっていたそのダビデを、主は安全な広いところへと連れ出されたんだって。ダビデはこのことをよく覚えていました。彼が自分の人生を振り返った時にこのことをよく覚えていたわけです。人には決して理解できないほどのそんな力を持った全能の神様が自分のようなものを憐れんでくださり、救いを与えてくださったって。そのことを忘れることはありませんでした。だからこそこの主の助けを思い巡らす時に、彼の心には神様に対する感謝があったわけです。感謝のことは、皆さん、今日の私たちもこのダビデを助け出されたこの神様にあって、この偉大な神様に信頼して生きていくことができるということです。この世界を創造し支配されている、そんな絶対的な力を持った神様が今日私たちと共にいてくださるわけです。私たちが弱さを覚えるときに力を与え、手に負えないそんな困難にあるときに守りを与え、どんな状況であろうともご自分の意のままに変えることができる、そんな力を持った方が共にいてくださるわけです。もちろんこれは私たちがこの主に信頼さえすれば、すべてのものが問題がすぐに解決するということを意味しているのではありません。ダビデを思い出したとしても、彼はサウル王に追われて約10年の間、また息子アブシャルムに追われて約3年もの間、彼は逃げていました。彼は その中にあってさまざまな危険をに遭遇したわけです。悲しみや苦しみというものをその中にあっても経験しました。神様、どうしてあなたは偉大な力を持っておられるのに今すぐ自分を助け出してくださらないんですかって、そう口にしてもおかしくないなかったかもしれません。でもダビデはそうはしませんでした。たとえ状況が改善しないそんな中にあったとしても主に変わらず信頼し続けたわけです。どうしてかって、それはこの方だけが自分に必要な救いの力を与える、その力を持っておられるということを知っていたからでした。彼に必要な助けは、彼に必要な救いはこの方からしか来ないということをよく分かっていたわけです。私たちも同じです。自分の置かれている状況に変化が見えなかったり、希望を見出すことが不可能に思えるようなそんな場面に直面することはあったりするかもしれません。どうかその時はこの御言葉を思い返してください。私たちのことを私たち以上に知っていてくださり、偉大な力を持って私たちを支えてくださる方が私たちと今日共にいてくださっています。この方は自分のものを絶対に見捨てることはないんだと、そんな約束を私たちに与えてくださったわけです。イエス様もこう言ってました。マタイの28-20のところに、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますって。だとすれば皆さん、この方に全てを委ねることです。そしてダビデのようにこの神様の偉大な力を覚えて、守りを覚えて、感謝を捧げることです。また二つ目の理由として挙げられること、なぜ彼が感謝を捧げ続けられたのか、二つ目の理由は神様が正しい報いを与えてくださったからでした。神様が正しい報いを彼に与えてくださったからでした。ダビデは主が偉大な力を持ったお方であるだけでなく、義に報いてくださる誠実なお方であると、そう証ししています。そのことが20節から29節の中で見て取ることができます。20節から皆さん見ていただくと、主は私の義に従って私に報い、私の手の清さに従って私に償いをされた。私は主の道を守り、私の神に対して悪を行わなかった。主のすべての裁きは私の前にあり、主の掟は私を遠ざけなかった。私は主の前に全く私の罪から身を守る。主は私の義に従って、また御目の前の私の手の清さに従って私に償いをされたって。これを読んだ中、これを読んで皆さんの中にこんなふうに思われた方がいるかもしれません。ダビデはなんて傲慢な人物なんだって。彼の人生を振り返った時に、彼は姦淫の罪や殺人の罪というものを犯してたじゃないかって。どうして私は主の道を守り、私の神に対して悪を行わなかったって、そういうことができたんだろうって、どう思います？ダビデはここで自分の正しさというものを誇りに思い、神様の前に高ぶっていたんでしょうか？もちろんそうではありません。前回私たち詩篇の17編を見た時にも出てきていましたが、彼は別にここで自分が罪のない完璧な人間なんだということ、そのことを言いたかったのではありませんでした。また私たちがこの今まで見てきたこの詩篇の18編の文脈を考えたとしても、ダビデはこの詩篇を通して最初から自分に目を向けるのではなく、自分を救い出してくださった方、その方の素晴らしさに目を向けていました。ですからこの言葉というのは彼のプライドにあふれたものではなかったわけです。彼は自分の罪深さというものをよく分かっていました。じゃあダビデはここで一体何を言わんとしたんでしょう。簡潔に言えばこういうことです。ダビデは主が 義なる誠実なお方であること、そしてこの方はご自分に忠実に歩もうとする者にその歩みにふさわしい報いを与えてくださるということ、そのことを信じていたわけです。ダビデはここで神様って見てくださいって、自分はこんなにも正しいことをしましたって、そう言おうとしたのではなくて、神様って私はあなたのことを主体求めていますって、だからあなたを愛するがゆえに罪を離れ御言葉に忠実に歩もうとしていますって、どうかその生き方を、その生き方に目を留めてくださいって、そうダビデは訴えたわけです。ダビデは決して完璧な人間ではありませんでした。多くの罪を犯し、その結果主の厳しい懲らしめというものも経験しました。しかし彼は心から主の前に罪を悔い改めて主の御心にかなう、そんな歩みを追い求め続けていたわけです。そしてそんな風に歩んでいる自分に対して主が正しく報いてくださるということ、そのことを信頼していました。だから続きの25節を皆さん見ていただくと、彼はこのような説明を加えるわけです。主のご性質に対してこんな言葉を加えていました。あなたは恵み深いものには恵み深く、全きものには全くあられ、清いものには清く、曲がったものにはねじ曲げる方、あなたは悩む民をこそ救われますが、高ぶる目は低くされます。あなたは私の灯しみを灯され、主私の神は私の闇を照らされます。あなたによって私は軍勢に襲いかかり、私の神によって私は城壁を飛び越えます。ってここで出てきている25節のところに出てきました恵み深いというもの、恵み深いものというその言葉ですけれども、これには誠実さであったり主の契約や掟に沿って忠実に歩むものといったような意味が含まれています。主の契約や掟に従って忠実に歩むものって、つまりダビデはこういうわけです。神様って、あなたは忠実に歩む者には忠実に応えてくださる、そんなお方ですって、清く正しく歩む者にはその正しさを示してくださる、そんなお方ですって、私はあなたの、そんなあなたの前を今忠実に歩もうとしていますって、だからこんな私を顧みて敵の手から救い出してくださいって。そしてどうなったかって、主はそんな彼を助け出されたわけです。だからこそダビデはそのことを思い出して主に感謝していました。彼の正しさが彼を苦しみから救ったのではありません。主の前を正しく歩む者には必ず報いてくださるという、その主のご性質が彼を救い、彼の心に喜びや希望というものを与えていたわけです。ダビデは主がどんな方かをよく分かっていました。この方は正しい者には正しく報いてくださる方なんだって。そして皆さん、私たちも今日この同じ主を見上げて歩むことができます。私たちの主はどんなことがあったとしても正しく報いてくださるお方だって、そう確信を持って生きていくことができるわけです。考えてみてください。皆さん、どうしてステパノやパウロといったあのような人物たちはひどい苦しみを経験しようとも、たとえ死が間近に迫ったとしても最後まで信仰を守り通すことができたんでしょうか。どうして彼らは置かれた境遇を嘆いたり神様に怒りを表したりするのではなく、揺るがぬ信仰を持つことができたんでしょうか。それは自分たちの歩みに神様がふさわしい報いを与えてくださるって、そう信じていたからです。周りの者が何を言おうとも主が正しく報いてくださるって、彼らは天で自分たちを待っているものがどれほど素晴らしいものかということ、そのことをよく分かっていました。そしてそれを見上げて、そんな揺るがぬ希望を持っていたからこそ最後まで主に忠実に歩み続けたわけです。その希望が キリストに似たものに変えわり続けたいという、その彼らの思いの、その歩みの原動力となっていました。だとすれば皆さん、私たちはこの主の前を日々どのように歩んでいるでしょうか。この主の目をいつも覚えた歩みをしているでしょうか。私の主は私に正しく報いてくださる方だと、そう覚えて歩んでいるでしょうか。それともこの世にある儚い楽しみに心が奪われたり、主の御言葉に従うことよりも他のものに喜びを見出したりしているでしょうか。いや、そもそもこの主を愛して従っていくことよりも、自分の思いのままに生きること、そのことを第一にしているでしょうか。もしそんな人がこの中におられるのだとすれば、ダビデの今日言っていた言葉をよく聞いてください。彼ははっきりとこう言ってました。26節の最後のところに、この神様は曲がったものにはねじ曲げる方だって。どういうことかって言い換えれば、主に逆らい、主の意味嫌われるものを主の意味嫌われることを行っている、そんなものにはそれにふさわしい報いとして厳しい裁きを与えるということです。一人一人を主が正しく報いられる、そんな日は必ずやってきます。それぞれの行いに対して主が正しく報いる日がやってくるわけです。そしてその時に、私たちがいくら自分の歩みが間違っていたとそう後悔したとしても、自分たちの生き方が主の前に間違っていたとそう悲しんだとしても、その時にはもう遅いわけです。ですから、もしこの中にまだ主に逆らって今を生きている人がいるのであれば、どうか今日自分の罪を悔い改めて、この主のために生きる、その歩みを始めてください。救い主イエス・キリストが十字架にかかってくださったということ、その成し遂げてくださった、その救いを自分のものとして受け入れてください。この主を今日自分のものとして、この方のために生きる生き方を始めてください。主を愛して主の前に忠実に歩もうとされている皆さん、私たちは偉大な力を持ったその主が共にいてくださり、そしてこの方が私たちの歩みに正しく報いてくださるって、そんな希望を今持ってます。だとすれば、たとえどんな状況に置かれることがあったとしても、この主を覚え続けることです。周りの者が何を言おうとしたとしても、イエス・キリストから目を離れるようにって、周りの者が何を言わんとしても、この世の一時的な満足によってそういったものに目を向けるのではなくて、自分のために用意されているその義の栄冠を目指してパウロのように走り続けることです。感謝を持って最後まで走り続けることです。そして最後、3つ目の理由として挙げられること、なぜダビデが喜べたのか、3つ目の理由は、神様が勝利する力を与えてくださったからでした。神様が勝利する力を彼に与えてくださったからでした。で、ダビデはそのことを30節から記しています。続き見てください。30節です。神、その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾、誠に主の他に誰が神であろうか、私たちの神を除いて誰が岩であろうか、この神こそ私に力を帯びさせて私の道を完全にされる。彼は私の足を目近のようにし、私を高いところに立たせてくださる。戦いのために私の手を鍛え、私の腕を青銅の弓をも引けるようにされる。こうしてあなたは御救いの盾を私にくださいました。あなたの右の手は私を支え、あなたの謙遜は私を大きくされます。あなたは私を大股で歩かせます。私のくるぶしはよろけませんでした。ってダビデは自分の主がどれほど素晴らしいお方なのか、そのことをさまざまな苦しみや戦いというものを通して実際に体験しました。そして主こそが戦いに勝利するために必要な力であるということ、その力を備えてくださるお方であるということを深く学んだわけです。だからこそ 彼はここでも自分自身に目を向けるのではなくて、主に焦点を置いてこのように繰り返していました。彼は主を指して言うわけです。あなたこそが私に力を帯びさせ、私の道を完全にしてくださるお方なんだって。あなたこそが私の足を目力のようにし、私を高いところに立たせてくださるお方なんだって。あなたこそが私の手を鍛え、私の腕を聖堂の弓をも引けるようにされるんだって。ダビデは自分のうちに力や知恵といったもの、そういったものがあるとは全く思っていませんでした。彼はただ力あるその主の右の手が自分を支えてくださるからこそ、主が憐れみを示して自分を強めてくださるからこそ、揺るがされることはないんだと、そう告白していたわけです。間違いなく彼にとってこの神様こそ全てでした。この方のうちにのみ自分の必要なものがあるんだと、そう彼は確信していました。だからこそ彼はこのように主を褒めたたえたわけです。31節のところに、誠に主の他に誰が神であろうかって、私たちの神を除いて誰が岩であろうかって、これが彼の持っていた信仰でした。そしてこの主に信頼し力を得ていたからこそ、彼は敵に対して勝利することもできたわけです。そのことが37節以降でこう記されています。37節以降を見ていただくと、私は敵を追ってこれに追いつき、立ち滅ぼすまでは引き返しませんでした。私が彼らを打ち砕いたため、彼らは立つことができず、私の足元に倒れました。あなたは戦いのために私に力を帯びさせ、私に立ち向かう者を私のもとにひれ伏させました。また敵が私に背を見せるようにされたので、私は私を憎む者を滅ぼしました。彼らは叫んでも救うものはなかった。主に叫んでも答えはなかった。私は彼らを風の前の塵のように打ち砕き、道の泥のように覗き去った。あなたは民の争いから私を助け出し、私を国々の頭に任せられました。私の知らなかった民が私に仕えます。彼らは耳で聞くとすぐ私の言うことを聞き入れます。外国人らは私におもねります。外国人らはしなえて彼らの砦から震えて出てきます。ダビデはここで一体何を言わんとしたんでしょうか。いろいろなことが言われてますけれども、大切なポイントはこういうことです。ダビデは主に敵対して逆らう者たち、逆らうさまざまな敵と戦い、勝利を収めていました。また彼は国々を治めるそんな王にもなりました。しかしそれらすべてを可能にしたのは、彼自身の力ではなく神様だったということです。彼は自分が敵を倒したんだということ、そのことを誇らしげに自慢したのではありませんでした。彼は自分の弱さをよく知っていたわけです。だからこそ戦いに勝利したことを振り返って言うわけです。神様って、私ではなく、あなたが私に力を帯びさせてくださったからこそ、私に立ち向かう者を私のもとに触れ伏させてくださったからこそ勝利できたんだって。あなたが私を助け出し、私を国々の頭に任じてくださったんだって。あなたが全てを成し遂げられましたって。褒めたたえられるべきなのはあなただけですって。皆さん、この詩編を私たち見てきたわけですけれども、この詩編を通してダビデがしたかったこと、それはたった一つ、主を褒めたたえることでした。彼は自分に目を向けて自分の功績や権力といったそういったものを誇りにしようとは一切思っていませんでした。だからこそこの詩編を見たときに繰り返し自分のことを指すんじゃなくて、神様のことを彼って、あなたがって、そのようにして繰り返していたわけです。彼は自分に目を向けていませんでした。一体なぜかって、それは彼の人生のすべてが主によって支えられているんだということ、そのことをよく分かっていたからでした。ダビデは良い時も悪い時も そこにいつも変わらずに神様が自分と共にいてくださるということ、この方が守り導いてくださるということを覚えていたわけです。だからこそダビデは最後にこのように詩編をまとめていました。46節から見ていただくと、主は生きておられる、本べきかな我が岩、あがむべきかな我が救いの神、この神は私のために復讐する方、神は諸国の民を私のもとに従わせてくださる、神は私の敵から私を助けなされる方、誠にあなたは私に立ち向かう者から私を引き上げ、暴虐の者から私を救い出されます。それゆえ主よ、私は国々の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌います。ってダビデが口にしたこと、それは最初から変わっていませんでした。彼は主を褒めたたえていたわけです。彼はこれまで語ってきたことをまとめて言います。46節の始めに、私の主は生きておられるって、私の主は生きておられるって、彼はそのことを自分の目で確かに目の当たりにしたわけです。神様が偉大な力を持って自分を敵の手から救い出してくださったということ、正しく自分に報いてくださったということ、そして自分に必要な力や守りというものを与えてくださったということ、それらを実際に味わったからこそ主に対する信頼はますます確固たるものになりました。私の主は生きておられるんだって、私に必要なものを救いを与えてくださるこの方は生きておられるんだって、なんて素晴らしいことだって、なんて感謝なことだって、そう皆を褒めたたえていたわけです。ダビデは主が自分を憐れんで救いを与えてくださったということに心から感謝していました。しかし同時に、主がどんな時も変わることのないそんな誠実なお方であるからこそ、そのことを学んだからこそ、こんなふうに続けるわけです。彼は最後に、かつて自分がこの誠実な主と結んだその約束に思いを巡らして、この詩編を終えています。こう皆さん50節に書いていました。主は王に救いを増し加え、油注がれた者ダビデとその末に常しえに恵みを施されますって。確かにダビデはこの時さまざまな敵から救い出されたということを喜んでいました。しかしそれ以上に、誠実な神様が自分と結ばれた契約、あのダビデの契約を必ず守って、永遠の王となる方を、偉大な救い主となる方を自分の子孫から起こしてくださるということ、そこに確信を置いていたわけです。その約束ってどうなりました？残念ながらダビデ自身はその約束の成就を目にすることはありませんでした。でも今の私たちはそれが成し遂げられたということを、そのことをよく分かっています。救い主イエス・キリストが来られたんだということを私たちはみんなよく知っているわけです。この方は約束された救い主として地上に来られて、本来私たちが受けるべきその罪の罰を代わりに受け、十字架の上で死んでくださいました。罪の一切ない神の御子が私たちのためにその血を流してくださったわけです。しかしそれで終わりではありませんでした。彼は死んでそのままではなく、死に勝利して3日目に墓からよみがえられました。この方は誰にもできなかったその救いを成し遂げて、この方を信じる者には永遠の命を与えてくださると、そんな約束を与えてくださったわけです。皆さん、どうして私たちが苦難の中にあって、希望が見えないようなそんな中にあって、変わらない喜びを見出すことができるのかって、それは私たちがこの主イエス・キリストを覚えるときに、確かに私の神は約束を守られるお方だって、そう確信を持つことができるからです。 私たちは時に苦しみの中にあって、その苦しみが長引けば長引くほど、先が見えなくなれば、神様は本当に自分のことを守ってくださるんだろうかって、私のことを愛してくださっているんだろうかって、そう思い悩むことがあるかもしれません。そんな時は思い起こすことです。私たちに示された神様の愛というものは決して変わらないんだって。私たちの神様は決して変わらないんだって。そしてあの十字架を見るときに、私たちへの最高の愛はもうすでに示されたんだって。自分の感情や周りの状況によって心を左右されるのではなくて、この主の十字架にいつも心を留め続けることです。私たちの主がどのようなお方かを覚え続けることです。この方は必ず約束を守られます。約束を守られてイエス・キリストはこの地上に来てくださり、私たちに救いを与えてくださいました。この主を覚え続けることです。ダビデは自分の歩みを振り返った時に、そこにはっきりと神の姿が見られることを覚えていました。この方にだからこそ感謝を捧げたわけです。誠に主の他に誰が神であろうかって、この方こそが私にとって救い主なんだって、主は生きておられるんだって、それがダビデの持ち続けたその知るがぬ信仰でした。では私たちはどうでしょう。皆さん、私たちはどんな主を覚えて、この方にふさわしい感謝を捧げるものとして生きているでしょうか。さて、今朝皆さんには一つの質問を考えてもらいました。もし自分の死が間近に迫っていると知り、最後に何か言葉を残すとしたら、どんな言葉を残しますかって、皆さんはどんなふうに答えるでしょうか。かつての信仰者たちはステパノもパウロもポリュカルポスも、そしてこのダビデも、良い時も悪い時も、たとえ苦しみ死が間近に迫っている、そんな時もその信仰は決して揺るぐことはありませんでした。それは彼らが自分たちが従っているその神様がどんなお方かということを、それを歩みを通して、さまざまな苦しみを通して深く学び、よく分かっていたからでした。感謝なことに、今日私たちは彼らと同じ主に信頼して生きていくことができます。どんな状況に置かれたとしても決して変わらないその方に、私たちは目を向けて生きていくことができます。ダビデに力強い助けを与えられた、そんなお方が、ダビデに正しく報いを与えられた、そんなお方が、ダビデに勝利する力を与えられた、そんなお方が、今日私たちと共にいてくださると、そう確信することができます。たとえどんなことが起こったとしても、この方のうちに私たちは平安を、守りを、喜びを、慰みを見出すことができるんだと、そう確信することができます。なぜかって、この方は誠実で約束を守られたからです。そして何より、私たちは一度救い主として来られたこのイエス・キリストが再び王として帰ってくられると、揺るがぬ希望を持つことができます。なぜかって、それはこの方が変わらない、そのようなお方だからです。だとすれば、皆さん、私たちにふさわしい応答はどのようなものでしょうか。どんな信仰を最後まで持ち続けるでしょうか。どんな時も主に目を向けることです。この方の用意してくださっているその冠を目指して、共にこの方に感謝と賛美を捧げるものとして成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの御言葉に心から感謝いたします。こうして私たちがダビデの信仰を見るときに、いつも彼があなたに目を向けて歩んでいたこと、そのことを見ることができます。ダビデはあなたがいつも自分に必要な助けを与えてくださる偉大な力を持ったお方だと、そう知ってました。ダビデはいつも あなたが正しく報いてくださるお方だとそう知ってました。ダビデはいつもあなたが勝利する力を与えてくださる方だとそう知ってました。だからこそダビデはいつもあなたに目を向けて感謝を捧げました。神様、私たちは今日同じ主に目を向けて生きていくことができます。その特権を、その幸いを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人もいろいろなものに目を向けるのではなく、あなたのことを覚えて、さまざまなことを経験したとしてもその中であなたに信頼することを学び、あなたの素晴らしさを、あなたのその姿を学び続けることができますように。どうか私たち一人一人と共にいて、私たちに必要な助けを、喜びを、慰めを続けて与えてくださいますように。この御言葉に心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。